This is a Best Effort Weekly Podcast. Ari Stone. Long story deep. Too much wine for a cooler by Open Chong and Isaac Methuselah. From the Far Eastern Singularity. Brought to you by Anchor.
今日が西暦2022年8月27日土曜日ですけど、今週は最初の方ですかね、僕のその一番の素敵はてなトップニュースのところの一番最初にやって、そのあの高速バスの事故、
名古屋高速のね、
これ本当こんなになんていうんですか、綺麗に燃えてる、燃え尽きてるあのバスを見るのは久しぶりだなというか、なんていうんですかね、あのね、グランドセフトオートでもこんなあのエフェクトになってないのではないかっていうくらい綺麗に燃えてたなと思って、どうしてもねバスはこれがありますよね、その
そう怖いね、
まあ僕もあんま、まあ、こういう事故があるからというよりは、まあ、単純にねその乗り心地としても長時間狭いとこですし、まあ、好きではないですけど、まあ、当然ね列車だろうと飛行機だろうと船だろうと、事故が起こるとき起こるんですけど、まあ、やっぱり特にその、まあ、飛行機は、ね、軌道に乗ればある程度セミオートでもやれますし、なんだっけ、つくばエクスプレスとかあれ完全自動運転なんです
か、TX は完全自動運転じゃなくて、あれはあんま車掌さんがいないんじゃなかったっけな、
車掌がいないだけ、
で、ゆりかもめと横浜シーサイドラインは完全無自動自動運転だと、そう。
まあそんな感じでその自動運転ができるじゃないですか。レールなり空なりがあってね。で、まあどうしてもこの高速道路を走る車っていうのは今んとこまだじゃあセミオートでっていうわけにはなかなかいってない。
いかないで、あれこそセミオートが必要だと思うけどね。
だからそのこうやって人間に不調が来たす場合と、なんていうんですかね、その自動運転に不調を来たす場合と、どっちがまあ預けていいのかというか、その辺の兼ね合いをどう見るかっていう感じですね。
そう
多分人間の方がやっぱりリスクは高いと思いますね。
高いね、そう、
まあどうしても高速ってのとこれがあるなと思いますよね、名古屋空港。
そう、
運転手の人っていうのはそんなに高齢、なんていうんですか、年配ではない。
年配50代だったはず。で、年齢もそうそう、50代の方で、その始業前点検の時にも健康状態に異常は見られず、もちろんアルコールも検出されないっていうところまで、運行会社葵交通が、発表していて、で、その衝突する数百メートル前から左右に蛇行運転を繰り返して、結局その分岐、高速道路の分岐点のところの、その、分岐点のところで衝突したっていう、非常に、残念というか痛ましいパターンだったというところで、
まあ道路で完全自動運転、なんですか、完全無人自動運転っていうのは、まあ相当決められた道路じゃないと無理だと思いますけど、セミオートに行けると思うので、まあどうせというか、その人でも運転手も足りなくなってくるし、お客さんの数もっていう中では、まあ セミオートを入れたところが残っていくという感じに最終的にはなるのかなと思いますけどね。
まあそうね。ただ今回の場合特殊なのはその名あ名機ってつい名古屋の人の言葉で言っちゃうんだけど、名古屋駅名古屋駅から県営名古屋空港、豊山町にある県営名古屋空港まで非常に短い路線で30分弱で行っちゃう、
うん
うん、というところで高速道路は5キロしか使わないみたいなのね、その名古屋高速で。で一般道高速また一般道へ出て豊山町にある県名古屋空港に行くというちょっと特殊なルートだけど、特に長距離の高速バスで言えば今レベル3だったらレベル3の自動運転であればその高速道路に入っている間はその、まあ、自動運転になるっていうところで、
うん
うん、まあ、そこだけでもねだいぶそのオートパイロット的なものがあれば高速区間だけでもあればちょっと程度運転手の人への負荷も減るのかなと思いながらこのニュースを見てい
く思いますね。まあ、うん、まあそういう流れだなと思いますね。あの、うん、僕が5、6年ぐらい台湾にこう出入りしてた時っていうのはあのまあ当然その台湾の空港そのタオイエン空港からまあすぐそこから出ている高速バスに乗って近くの何台湾駅台湾中山に行ったりとか、うん、あとまああんまり使わないんですけどタクシーも使ったりしたことがあるんですけど、あの結構台湾の人って運転がこうアグレッシブなのでね、まあ特に大型車両の人ほど何て言うのかな、なんかこう前に走ってるバイクとかそういうのを結構アグレッシブに攻めていく雰囲気があってですね、
うん、
タクシーはタクシーでこう結構ブンブン振っていくような
スタイル
で乗ってるこっちが疲れる感じだったんで結構怖かったんですけど最初はね。だけどまあやっぱ人間ってこうなんだろうな、なんかすでに知っている状況とかだとなんていうかなんとなくこう慣れ始めてくるというか、なんていうかまあすでに知っている状況を何度か見ると、
うん、
こう何も思わなくなってくるみたいなところ、
あ
まあそういう荒い運転にも慣れてしまうとまあこんな問題ぐらいになっちゃうんですけど、まあでも結構、
うん、
台湾も都市部とか車線の多いところでは結構あの交通事故あるので、まあね、なるべく人が運転しないに越したことはないと思いますね。あの中田さんが、車というか道路業界に詳しいかどうかちょっとわからないんですけど、まあ、僕みたいにそのインラインスケートで走るとしてはですね、やっぱ道路がきれいに舗装されている方が好ましいわけなんですね。
まあそうね、あのインラインスケートってほらあの段差とかにさ弱いんじゃない、そう、まあ、経験
それもそうなんですけど、まあ、とりあえずほらあの結構僕が今いるところとかだとその地方郊外とかだとやっぱりガリガリのコンクリート舗装のところが多い
あるあるある、都会の特に東京の特に青山近辺 の道路のようにきれいに舗装されてて、あの道路 そのアスファルトの粗さがそんなに粗くない舗装じゃなくて結構ガリッガリでひび割れてて、
かなりガリガリです
ね。そうそう、段差があったりするからね。そう
で当然そのまあインラインスケート その車輪っていうのはまあねプラスチックなものなので、うん、当然弱いんですけど、まあ、うん、でもああいうガリガリの路面って普通の車のタイヤにもあんま良くない気はするんですけど、なんかガリガリの方は引っかかる、でもタイヤが小さいそこの気はしますけど、うん、どうなんだろう、そこまでではないのかな。なんかほらまあ何あのキャスター付きのガラガラ引いたりとか、うん、まあ車椅子の人とかにとってはまあガリッガリじゃない方がいいと思うんですけど、
まあまあそれはそうだね、
うん、 からなんかどうにかなんないかなと思いますけど、結構そのヨーロッパの映像とか見てると、まあ当然道を選んでスケーターの人が走ってるからっていうのはありますけど、結構ヨーロッパは道路の舗装綺麗ですね。その、そのパリの中心のその、あの石畳道とかは別ですけど、あの結構綺麗な滑らかなところが結構多いんだなと思って、ヨーロッパ、スペインとかあのロンドンとかにしろ、意外にへえっていう感じで、ちょっと日本の舗装がひどいなって最近ね、思うんですけど、まあ人類はもう今までたくさん切り開いて道を舗装してきたので、まあその、その中で走れる道を走るだけでももう十分
十分
コンテンツがあるなと思っています、個人的には。だからまあ、どうだ、中田さんみたいにその神奈川横浜の都市部を往来してる人にとってはそんなここの舗装ひでえなって思うようなとこはあんまないんですか？
あんまないよね。
ないか、やっぱいいな。ちょっとこっちはひどい、鹿児島のこの郊外の方はひどいですね、ちょっと。タイヤに良くない気はするんですけど、何かあの道路族の道路族議員の人がいればお願いしたいかなって思
います。こういうところで、まあ、90年前、まあ、台までのように新規の道路をどんどん増設って、既存の道路についてもまあ年度末になればどこかしこで予算消化のために舗装するって、あれはあれ自体で無駄、まあ無駄といえば無駄だったんだけど、考えてみればそれであのアスファルトのが舗装が更新されてっていうところがな、最近ちょっとあんまりなくなってきたよなっていう、その道路の舗装の頻度っていうのが、ただそれで、
まあ、そういう消化する予算がそもそもないっていう、
ないっていうね、
そう思いますけどね。
そう、そういうところで、特に地方の場合だと、そういう国道とかだったらまだしも、その、ちょうど県道だというと、やっぱり予算がなくなってきてるから、結構舗装のボロボロなところがあったりもするからね。そう、
あとまあそのもう何て言うんですか、その地域社会というか町の構造的にもう人が歩いたり自転車で移動することを想定されているようなその、町の構成にもうなってないんですから
ね。まあなってないね。そう、
都市部以外は。だからもう何て言うんですか、車さえ通れれば走れればいいというような感じになってますし、まあ難しいですね、その辺は。そのもう衰退しないように流れる方法、まあ衰退するんですけど、その辺をなるべく緩やかにしていくようなアプローチしかないかなということは思いました。その僕の2番のニュースの方で入れてるのだと、その今の名古屋のヤフーニュースのだったの、東京大学の、これもうあれだな、リンク先が切れてる。
ああ、京都、京大の YouTube 講義がっていう。
京大の YouTube のチャンネルがなんかまあ、何でしたっけ、これはその運営している部署というかセンターが、なくなるからでしたっけね、それでそれに伴って YouTube チャンネルも消すみたいなことになり、反発が起きっていうようなことで、今週の初めの方話題になってたやつですね。なんていうか、ね、いろんな世界の大学とか、まあ東大とかもそうですけど、その非常にね有意義な講義を YouTube 上で公開しているところとか、その時代に逆行するみたいな話で盛り上がってはいたんですけど、まあ実際問題、その学校法人のチャンネルとして運営するみたいなところで言うと、いろんな面倒くささはありそうな気もするので、まあいろいろ難しいんだろうなと思います。この運営をやっていたセンターが確かなくなるかなんかだったと思いますし、まあ 京大に置かれましたその霊長類の研究センターとかもまあ解体するような流れになってましたね。だからまあいろいろその再編があったり、まあ維持できないものは、
うん、
スリム化していくというかそういう流れなんだろうなと思って、まあちょっと残念っちゃ残念ですけど、ただ個人的に京大のチャンネルを見たことがなかったので、ちょっと。
ああ、俺もないわ。
うん。うん、多分東大のしか見たことないな。東大のなんかいろんな先生が来てやってるやつ。
うん。
だなというところが、まあちょっと残念な話題、ね。で、その京大の下のリンク、IT メディアニュース。の記事だ と,、千葉工業大学が 学習歴証明を NFT で発行っていう、これは結構面白いなと思いましたね。あの、NFT って言いながらじゃあどのブロックチェーン銘柄を使ってるんですかっていう話になる
ので
使ってるということでいいなと思いまして、
うん、
で、ブロックチェーン証明の世界標準規格のブロックサーチに準拠していて、
うん、
メタマスクなどのウォレット上で証明データを管理できるということでいいんじゃないですか。なんていうか、うん、パブリックに標準的な感じで。
ただこれジョイさんの関わってるプロジェクトでちょあのジョイさんってやってたお察しみたいなことになってはいるんだけど、
まあでもこのなんていうんですか、この姿勢自体はいいなと思います。
ああ、まあそれはそうだね。
うん、なんか僕らもね、あのなんか何在籍証明とかをメタマスクに入れておければすごい。
ああ、それはいいな。
こういう感じに。
うん。
いいなと思いますよね。まあちょっとすでに卒業しちゃった人たちに対してやるのが簡単なのか面倒くさいのかちょっとわからないですけど。
たださ、そのほら卒業した学生って僕もあの立命館大学の卒業、うん、まあ一応立命館大学を卒業してるんだけど、その時に使ってた学籍番号ってあるじゃん。例えば10桁とか、うん、あるいは12桁とか。それって今もそのほらアルムニーじゃなくて、まあ、同窓会で管理 してるっていう。
まあそうです
よね。うん、同窓会で管理してて、その同窓会の管理してた人に対してお知らせを出してで、卒業証明を NFT で発行しますよっていうことにしてことにし、扱いにして、そこで NFT を発行して、まあ、メタマックスでその改ざん譲渡不能な NFT じゃなくてファンジブルトークン、そうそう NFT にして、それで、メタマックス上にで管理できるようにするっていうようにすればいいのかなと、ちょっと今のニュースをジョイさんのニュースを聞いてそう思いました。うん、
地下工業大学ですね。
うん、
なんかその日本の国内の大学のでまあなかなか難しいと思いますけど、手を取り合って、
うん、
ある程度同じぐらいのそのプラットフォームで揃えてできるといいなと思います。
うん、
まああとはその何オンラインで海外の大学通信で受けて。
うん、
でまあ終了しましたよっていう証明が NFT でもらえるみたいなことになっても、まあそれはそれで面白いなと思いますね。うん、まあなるべくその身軽に身軽でセキュアにこういう証明なものが持てるのは、
うん、
そんなところがとりあえずとりあえずね、頭触れておこうかなと思ったりっていう感じですけど。
はい。
赤澤さんとしてはどうですか、今週、そのちょっとワクチンの副反応で、
うん、
体調不良だったと思うんですけど、
うん、
を振り返ると、
うん、
になったニュース等々っていうとどうでしょうか。
今週のニュースでね、ちょっと待って、今ちょっとニュースを調べるけれども、ね、ちょっと事前にやっとけばよかったんだけど、はい、まあそうね、
例えば今日あれですよね、あの日ハムのポンセ投手が、
あ、そうそうそうそう、ノーヒットノーランを達成、
おめでとうございますということです。
今年5人目で年間
今年出過ぎてる気がしますけどね。
そう、ローキの完全試合まで含めれば今年5人目で、年間5人ノーヒットノーランが出るのは82年ぶりとのことで、
うん、ちょっとね、出過ぎな気が、
出過ぎだね、うん、どう考えても出過ぎだね。
まあメジャーだったら前もここで触れたと思いますけど、まあ試合数も球団も多いし、選手にやる気がない場合も、まあ、あるので、その、
うん、
メジャーでの人なんかそこそこ出るのは
まあ、
そんなもんかなっていう感じなんですけど、うん、なかなか日本のプロ野球でこんなにボコボコの人なんか出ることっていうのはちょっとなかったので、
なかった、そう、
僕がプロ野球見始めてぐらいか分かんないけどね、うん、ちょっとやめてほしいなと思いますね、
うん、
ちょっとまあ実際本当に打てないからしょうがないんだと思いますけど、
うん
うん、ちょっとね、変な疑惑を持たれると困るので、頑張ってほしいなと思いますね。あのどんどんセーフティーバントでもいいからやってほしいと思います。
あ、で、あと野球関連で言えば、そのヤクルトの村上選手がもうホームランバンバン打ちまくって、もう47号で、まあ2002年に松井さんが達成して以来20年ぶりの50本塁打が見えてきたっていう、残り30試合弱で3本打てば50ホームランで、まあ、それ以降
も言ってるのって何、松井以来になるの？
そう、50本は松井さん以来だし、で
なんかさ、めちゃくちゃ打ってる時の中村のりが48くらいかな、
そう、
50は行ってないのか、
50は行ってない、そうで50本で、だからもうセリーグのホームランランキングで言えば2位の岡本が27本だから、もう20本差なんで、ほぼ本塁打決まりで、まあ打点ももう稼いでて、あとは打率が上向けば三冠王も十分に狙えるっていう、もう、
まあどうですかね、その敬遠とか、まあ臭いフォアボールとかで多分その打率の変動は多分激しくなると思うので、はい、
うん、
まあワンチャンあるかもしれないですけど、多分打率はちょっと難しいかなという気がしますけど、
うん、
なんか昔その松井が2冠を取った時に、
うん、
最後シーズンの最後の方でその福留、当時の福留が最終的に首位打者になって、
うん、
松井が3冠取れなかった年があったんです、
うん、
それこそその50本の時かな、その時に松井が言ってたのは、一番大丈夫なのは打率だと思ったっていうようなことで、
おー、そうなんだ、
確かインタビューでそう、
うん
うん、だからまあそれだけ福留は当然その時は打ってましたけどね、
ああ、
まあ福留まだやってますからね、
もう45歳でまだやってるって、うん、そう
なんていうの、まあやってるともすごいし、まだそのね、登録選手に入れてること自体もすごいなと思いますけどね、うん、
そうなんだよ、そう、本当にそこすごくて、で今調べているのは、今打率も調べてても、村上3割2分8厘、大島、中日の大島が3割2分3厘で、 DeNA の佐野が3割2分っていうところで、まあもうでも、まああとだ、あと打率でしょうねっていう、
まあ、最後の方までちょっとやっぱ難しいですよ、今の段階でどうは言えないと思いますし、うん、その第一調整しに試合に出ないとかね、あの勝負しないとか、うん、それクソみたいなことが最後の方必ず起こるんです
、必ず起こる、昔ほら、カブレラとかローズ、近鉄の、元近鉄のローズが50何本打とうとして、うん、まあ実際に55本打ったんだけど、その後本当にひどかったよ、もう、
ね、うん、
もうなんだ、王さんの記録がそれ絶対的にあったから、それを更新させがないといけない。みんなボール、あの、フォアボールで。そう。
まあ、あれは本当、まあ、あれ、あれはなんだろうな、多分さ、まあ、最後の取り入れだったのかもしれないですね。その、なんか、なんとなく。ただまあ、あれはあれとして、その打率っていうのは昔からその、首位打者争いのために、その、シーズン終盤になると、その打率調整でもう本当ね、何割何分何毛っていうところ
なん
で、もう本当にクソみたいな、いや、ね、その試合に出ないっていう、うん、あの、抜かれちゃったら仕方なく打席に立つみたいな、そういう、
そう。
でね、あの、首位打者にさせるクソムーブっていうのが必ずプレーっていうのがある
んで、そう、なんか、
だからそういうことをするかどうかですよね。その、一般的にも活躍してる選手を多く立たせることの方が大事だっていう風潮になれば、そういうクソみたいなのは起きないかもしれないですけど、
うん、
まあ多分、村上くん、まあ村上くんなんて若いですからね、そもそも。
そうね、まだね、まだあんな貫禄のある、風体だけど、22だからね、彼。
うん、今後いくらでも、まあ確かに、チャンスあるといえばあるし、あと村上くんあれですよね、あの弟さんもなんかめちゃくちゃいい画体で
活
躍されてますよね、高校野
球。そうなの、そう。
あの人もその、もしプロ野球にハマっちゃったら多分すんごいことになっちゃう
から。すごい。
あるんですよね。
何かのきっかけでヤクルトにドラフト指名されて、村上兄弟のクリーンナップってちょっと見てみたい気もする。
結構プロ野球ってその兄弟ありますよね。その
あるある。
うん、昔、まあ、僕がよく見てた頃でいたの、巨人にイリキが行った頃とかに。
そうそうそう、イリキサトシ、イリキユーサク兄弟とか。で、昔、大昔で、まあ、大昔って言っても40年前で言えば、あの、ロッテのリー兄弟とか、そう、いたりして、そう。知らないだろ、レオンリーとか。
まあ、知ってますよ、知ってますよ。あの、パワプロでやってたから。
そうそう、レオン・リーとか、イリキ兄弟とか、
ツヌマとか。
そう。
そう、だからちょっとあるんですよね、やっぱその、うん、なんていうの、こう、野球教育を受けている子供で、兄弟だと、
そうそうそう。
まあ、普通、どっちかがプロ野球選手になれば十分なんですけど、
うん、
結構、どっちもすごいっていうパターンがあって。
そうね、ちょっと待って、プロ野球で兄弟選手って他にもいたよな、
いた気はしますけどね。あれ
兄弟選手、そっちの兄弟じゃないな、京都大学の方、兄弟兄弟選手、はい、あとだって、ほら今元巨人と日本ハムの楊大官と、
あ、楊大官でし
ょ、楊兄弟もそうだし、あと、まあ、西武の松沼兄弟で、中日の、あの、中日の二軍監督のやつ、二村徹さんと二村薫兄弟、うん、そう。で、あと、楽天の則本行った。則本の弟さんも元楽天 の、 育成選手で、まあもう、現役はやってないんだけども、そう、そういう人もいたりとか。
すごいね。
うん。あと、現役で言えば、広島の田中康介と横浜の田中俊太。
ああ。
うん。
そうか。
そう。
すごいね、2人ともプロ野球選手ってのは本当すごいよ、
ね、
いやだからこれ本当村上君のその兄弟もあのそのプロ野球のそのなんていうんですかね、間合いというか、
うん、
それにハマっちゃったら本当すごいことになりますよ。なんかセパに分かれて兄弟で戦おうみたいなことになりかねない、そのそんな感じになりかねない、
うん、
すぐ野球の話題になってしまうおじさんって言って
た人。いや、いいと思いますよ。まあ、昨日は朗希が楽天戦で投げて7回無失点で勝って8勝目。 まあ、残り試合考えても10勝までいくかどうかちょっと分かんないけれども、まあ、このその昨日の投球内容を見ればもう完璧に楽天打線を手玉に取ってたし、その勢いをもってすれば、まあ、本人初の2桁勝利っていうところも十分見えてくる、うん、
ああね、佐々木朗希なんて別にね、もうあの開幕から適当になっていれば15勝ぐらい毎年してもおかしくない
毎年毎年
ね、別になんてことはない感じ、
なんてことはない感じ。ただまあ朗希もそうだし、村上、特に村上君もそうだけど、このまま年俸上がってきれば10億ぐらいには普通にはなっちゃうから、もうヤクルト球団で
入ないね、
うん、そうそう、ヤクルト球団で単年契約を繰り返したら、やそうヤクルト球団持たないから、まあ、何年か、ポスティングのことも考えて、今年から、今年コンオフから来年に、そう、25歳の年にかけての時まで、ある程度インセンティブ付きの、あの、複数年契約にしないと、こんな調子で毎年打っちゃうと、本当に12億くらいいっちゃうだろうから、まあ、あの、いや、あの、財政、ヤクルト球団の財政が心配になるレベル。
まあ、いつメジャーに行っちゃうかみたいな感じ。
いつメジャーに行っちゃうかっていう感じ。
村上君の、あのね、体の強さなら全然もうメジャーで、あの、
やっと、ね、
けど、ただメジャーでサード守るっていうのは結構
厳しい。ああ、そっか、サード守る。外野守ったことあるのかな、彼。ないや。記憶にないな。サードしかないな。
基本サードですよね。まずやってないか、うん。あの、それこそ、まあ、西武ファンから言わせてもらった松井和夫がメジャー行った時とかも、やっぱショートは、やっぱすごい、なんていうんですかね。なんていうか、すごいポジション争いの場所なんで、
うん、
なかなか難しいんですよね。
そう。
サードとかショートをメジャーで守るっていうのは結構な重労働。
そう。だから、
メジャーのグラウンドでその、
そう。
取るっていうことはね。
そうそう。あの、神宮は ご存知のように人工芝で、それが天然芝になってイレギュラーバウンドとか、まあバウンドが変わってきてボールも違うってなると、相当その、守備の方でアジャストしていかないと、それが打撃にも影響。そう。
いや、結構松井和夫も行って苦労してましたからね。
苦労してた。内野は難しいよ、本当。
そう。難しい。いや、まあ、だからジーターとかすごいなと思いますけど
ね。ジータージーターバケモ
ノで取ってアウトにしてるっていう。
そう。バケモノがやっ
じゃないか、
化け物だよね、本当ジーターは。そう
でね、もう200本安打も何年もやって、
そう、
ね、大事なところで打って、もうミスターベースボールというところですね、うん、
だから日本人が行くんだったら外野手かピッチャーで行くのが、まあ、現実的なところではある。内野は本当、まあ、バッティングっていうところじゃなくて、守りからすれば、例えば広島の菊池涼介とかだったら十分メジャーでもやれるってほどの守備力だとは思うけど、そう。
そうだね。
うん。
そうだと思うけどね。うん。まあ今はね、だいぶその、なんていうんですか、殺人スライディング的なものもダメにちゃんとなってます。
ないない。そう。
クリーンにプレー。できるはできるかなと思います
。そう、昨日も佐々木朗希の試合見てたら、楽天打線で、ダブルプレーになりそうだけど、だいぶその殺人スライディングで、昔は本当あのセカンドの足込みを刈り込むようなスライディングとかしたんだけど、今セカンド避けるもんね。
まあ、メジャーでももうそうですからね。
そう、セカンド避けて、そうでファーストエピッチ、あ、そんなにすげえ気を使って避けるんだって思うとちょっとびっくりした、見てて。
昔はひどかったですからね、もう怪我させに行くこと前提のようなスライディングをしてましたから。
足刈り込んでって、でその足を刈り込むためにジャンピングスローを
まあ、
作ったのがあのかのジャッキー・ロビンソンっていう人だったんですけどね。そう、
うん、昔野球話ばっかりして
、ね、昔野球話でいいと思いますよ本当。
まあね、あの野球話ばっかりになっちゃいますけど、だから来シーズン再来シーズンとかはね、まあもう今だいぶテストでかなりこの調整してる段階ですけど、
うん、
あのロボット判定とかも
出てき
て、うん、ベースを大きくするとかっていう話もね、
う
ん、もう 前に進んじゃっているので、まあやっぱ結構その一昔前というか、その20世紀の頃に見てた野球とはもうだいぶ雰囲気が変わったスポーツになってるかなと思います。今のね、うん、あの本当ね、あのメジャーとかのあのホームのあのキャッチャーのタックルとかもひどかったですね、
う
ん。
そう、あのホームのキャッチャーのタックルってあれ。うん、そうで、基本的に野球ってコンタクトスポーツじゃないけど、あのあそことそのセカンドの刈り込みと、そのホームのホームだけはなぜかタックルだったっていう、そう、
うん、
なかなか
良かったですからね。だってタックルの練習してた、してましたからね。
タックルの練習、そうそう、タックルの練習してて、清原がなんかそのあのラグビー用のそのタックルの、
うん、
そう練習してたっていう、そんな時代もあったからね。
だからまあだいぶクリーンになりましたよね。
だいぶクリーンにな
った。まあ、結局そういうその殺人的なプレーをやっていると実際に選手生命が終わっちゃうこともあるので、結局そのね、誰のためにもなんないんですよね本当に。
で、まあそういう脳震、まあキャッチャーの脳震盪とか、あと足を刈り込みにだった足首とかの、あの足首とか膝の故障っていう原因にもなってたので、まあ野球は基本コンタクトスポーツじゃない、コンタクトするのはバットとボールとあとグラブだけっていう世界になれば、それはそれでいいことなんじゃないか。そう、
でも結構あれですよ、あのアメリカだとそのアメフト選手の脳震盪の後遺症の問題が長らく問題にな
っている
けど、結構そのサッカーにおいてもそのやっぱヘディングは良くないみたいな風潮は結構強まってますよね、少しずつ。
ね、強まってる部分、まあ、若年層12歳以下 その小学生だと特に、まあ、FIFA ルールではないんだけれども、こういったヘディングを制限しようという、あ、ただプロサッカーまで行くとそのもうコンタクト当たり前で、それでヘディングっていうところはもうやるんだけれども、そう、まあ、ただね、野球と違う、もうコンタクトが前提のスポーツなんで、あのサッカーっていうのは、まあ、そこは野球と、
なんかそれはアメフトもそうなんですけど、そのただそのコンタクトによって後遺症に苦しむ選手をたくさん生むことは良くない。
あ、それは良くない。
あのだからもしかしたら2050年頃に見てるサッカーだとみんなあの軽いヘルメットしながらサッカーやってる可能性もありますからね。
ああ、それはでもヘディングの危険性をことさら強調するような研究結果とか、そういった動きっていうのは今のところ見られてないっていうのはないよ。うん、
まあ、そのボールと頭はまだしも、そのやっぱ選手同士のぶつかりにはやっぱ問題はあると思います。
うん、
だから、うん、そういうのあると思いますよね、その、
うん、
きっかけでこの21世紀の半ば過ぎにはきっかけ一つで多分、
うん、
大きく傾いていくことになる。だって、
うんうんうん、
それでね、競技人口が減ったりしていったりしぼんでいくことはいいことではない。
いいことではない。決していいことではない。そう、
なるべく選手の生命が長らえるようにするに、
うんうん、
それコンタクトもしていい部分とやっぱ守んなきゃいけない部分とか、
うんうん、
もうちょっとその今までのような野獣的な感じでやるのはまあ難しいかなと思いますね。うん、 ね。あの英語だとコンカッションって言います。
そうだね。
あの関係あるかどうか分かんないですけど、イタリア語であのコンカッセって言うと、あのサイの目切りにするみたいに、あのイタリアのシェフとかがコンカッセって言うとね、サイの目切りにするみたいな感じで、まあの何ですか、まあコンカッションっていう響きからしてもまあ良くなさそうなのは間違いない。やっぱ結構そのね、屈強なアメフト選手のように思われていても、やっぱ そういう長年の蓄積でやっぱり、まあそこなんですよね。そのサッカーとかもそうですけど、その瞬間的なものとか、その数試合やったぐらいの結果ということでは大した影響はない可能性の方が大きいですよね。まあやっぱ小さい頃から長年の蓄積でみたいなことを考えると、やっぱ
り、
まあ良くないことは間違いないですけどね、頭に。
アメフトの場合はあれだけのそのアメリカ中のその最高のフィジカルエリートはゴリッゴリに鍛えて、190センチ120キロみたいな人が全力でぶつかるっていう、もう見るだけで恐ろしいようなスポーツをやってて、だ一番コンタクトに薄いポジション、まあ、キッカーだけども、そのクォーターバックもクォーターバックサックって言って、結構そんなあの冷蔵庫みたいな人たちのコンタクトに遭遇する、そうそうそう、冷蔵庫が突進してきて倒されるっていう状況になって、でまあそういった脳震盪から脳震盪由来の後遺症から来るそのまあ、記憶力の低下っていうのもあったりとか、あと体の痛み、現役を引退してからのそういったものに結構有名選手でも引退後は悩まされているっていう話は聞いてて、うわ大変なスポーツだな、まあアーメフトとかラグビーとかああいうフルコンタクトのスポーツはと思いながら見て、
そういう体の痛みみたいなことで言うと、やっぱそのね、薬大国のアメリカではもう
オピオイドですよ。
オピオイドになるわけですよね。もうそれでね、あのどんどんドープになっていって、あのオーバードースになっていくみたいな感じになっちゃうので、まあどうですかね。アメリカの中では問題になりながらも残っていくかもしれないですけど、ヨーロッパとか日本においてはもう少しその辺は宣伝というか、そのもう少し選手保護的に動いてもいいのかなと。アメリカはともかく、アメリカなんてあんな感じだからっていうのもあります。
あんな感じだね。そうそう、あんな感じで、そう、ただまあ NFL の場合も元選手から NFL に対して訴訟の問題になって、まあ、そこから賠償命令、賠償しなきゃいけないっていうところでかなり真面目に対策はしてるんだけども、結局のところ、まあ、防具をつけてそのフィジカルエリートが全力でぶつかるっていう競技の性質上、そのある程度のとこまで対策がなされても、やっぱ後遺症っていう問題はこれからも出てくるのかなっていう、
まあ、だからアメリカの中ではまあ好きにやってくださいっていう感じになると思います、まあ、ちょっとヨーロッパとか日本は考えるというか、もうちょっと選手保護的に、動いた方がいいのかな
と。そう、
それがスポーツ選手として弱っちいみたいなこととは違うので、そのスポーツ産業がどんどんしぼんでいっちゃいます。まあ選手保護の方向に置いてきてほしいなと思います。散々野球の話になってしまいましたが、どうですか、例えばなんか僕の貼ったリンクで何か中田さんの目に留まったもん。
そうね、ちょっと今見てみると、まあサウナの利用削減呼びかけ、エネルギー危機でフィンランドって。
フィンランド、ね、
フィンランド、
まあフィンランドの人がどのぐらいの感じでサウナ入ってるのかよく知らないですけど、あの まあね、そんなね、バカバカ入って入ってるわけにもいかないだろうって。
そう、エネルギーの昨日エネルギー消費の、エネルギー価格、イギリスのエネルギー価格の推移を見たんだけど、ここ1年で10倍、光熱水道光熱費が10倍近くになってるっていう、この悪夢のようなそう。だから僕の場合今高くなってて、前までは7000円、月7000円の電気代が今1万弱になってるんで、そう結局上がってて、ただその7000円が10倍とまではいなくなっても5万とか6万になってくれば当然家計に響いてくるわけで、そこイギリスの人大変だろうと思いながら、そう
あれですよね、なんかロシア余った天然ガスをただ燃やす、
ああ燃やすんだったら売ってほしいよねっていうところ、まあでもそこが経済制裁で、そう
まあそれもあるし、まあ、うん、どうなんですかね、中国とかインドにどのぐらい横流せてるのかわかんないんですけど、うんうん、まあね、あの、クリミアじゃなくてドンバス侵攻から早半年ということで、
うんうん、あの、
大いろんなメディアが記事してました。まあ、うん、半年とか1年みたいな区切りはね、あの何も関係ないというか、
うん、
あの侵攻されてる側も侵攻してる側にとっても特に関係ない
み
たいなね、あのいかにこれがその散々グダグダになっていたベトナム戦争よりマシになるのかどうかっていう、ほとんどもうそういう感じ、
うん、
まあそんなね、そのベトコン的な感じにはなんないと思いますけど、なんかねもう数字がよくわかんないから、ロシア兵側もなんか5、6万ぐらい兵を失ってるんじゃないかみたいな、
うん、あるね、そう
あったりなかったりします
けど、うん、
でまた十何万必勝補強するみたいなこと
です
、
うん、
まあロシア周辺の薄いその貧困地域から人を借り出して数を合わせてるのか分かんない
ですけど、うん、
まあその終わりに向かうまでは多分もうちょっと時間が必要なんだろうなと、かなり時間かかっちゃう、人が倒れきり経済が破綻しきるまでは、
うん、
まだまだかかるんだろうなと思います。なんかありますか、あの中東情勢のエキスパートの中田さんとしては。
いや、まあ、エキスパートっていうことはないんですけれども、まあ特に今見てる中でやってる中ではないけれども、ちょっとあと10秒でちょっと探します。はい、
あの収録なんで大丈夫です。
ああ本当、はい、
そう、
まああ
れどこでしたっけ、あどうぞどうぞ。
まあ、それでやって、まあ、一応維新支持っていうところはいろんなところで言って、維新国民支持っていうところは言ってるんで、そう。
新代表ね。
新代表が、代表選挙が行われて、まあ、事前の予想通り、松井前代表、で、吉村さんも支持した、馬場さんが、
はい、
次の、維新の代表というところで、これから、国会議員団から代表を出して、その日本維新の会のハンドリングをしていくというところで、今日決まりました。
です、
うん、
あの僕の方だと、7番の、国内地方関連の2番目のリンクで貼ってるあの立憲民主党の方なんですけど、まあその内部人事というかが動いて、岡田さんが幹事長、安住さんが代表、で 長妻さんが政調会長という感じで、まあ、うん、あのね、民主党政権時代を知る者にとってはなんか懐かしい顔ぶれな
感じ。昔の名前で出ています。で、これでね、今ちょっとね、記事を貼るけれども、そう、毎日、元毎日新聞の尾中香織さんっていう人が、ちょっと記事を書いて、その今度の、立民の、まあ、泉先輩の、政治、まあ、国会運営について疑問を呈していて、でちょっと待ってね、これどうやってやったっけな、今貼り付けます、ごめんなさい。これ貼り付けようと、ぜひちょっとジルチ君にも記事を読んでもらって、今貼り付けました。
プレジデントですか。
プレジデントのプレジデントオンラインで、元毎日新聞の尾中香織さんという人が出したんだけど、結論から言えば、泉執行部のその提案型野党っていうのは失敗で、以前のような主戦論に戻るべき、そういった以前の幹部、例えば長妻さん、安住さん、まあ、岡田さんの時代もそうだったような、まあ、厳しく対峙する姿勢に戻るべきだっていうところを主張している記事、このプレジデントオンラインは。そう、
対峙というのはどういうことを指すんですか。
いや、だから結局的にはそのもう国会で厳しく、蓮舫さんみたいに厳しく追及して、で、まあ、野党合同ヒアリングも復活させて、まあ、もう復活、統一教会問題で復活したけど、復活させて、そこで、どんどん、厳しく追及していくべきだっていう、それが野党の生きる道だっていうことを言ってるけど、その、僕ら2人ともそういった姿勢には極めて厳しいものを持っているだけに、ジルチ君の意見が聞きたかったっていうのは、
一見、まあ、今ちょっとこれ読んでますけど、うん、ページもあるんでね、まあ僕さっき言ったように、そのこの幹事長が岡田さんになったりみたいなことを言って、うん、まあその若い人は記憶にないと思いますけど、そのまあ僕らぐらい、
うん、
まあ30代、まあそうね、30ぐらいかな、
うん、
まあその民主党政権時代を知る人にとっては、あの、まあ、良くも悪くも懐かしい顔ぶれではあるので、
うん、
あの、まあそうね、だから、
うん、
例えば、あの時にちゃんとできなかったことを、もう一回ちゃんとやりましょうっていうことだったら、まあ、こういう顔ぶれでもいいのかなと思いますけどね。うん、でこの記事の言うその対峙みたいなことっていうのはちょっと自分にはあんまりよくわかんないなぁとは思うけど、まあそれで当然票が取れればいいとは思いますけど、
うん、
多分まあそれでは票は取れないと思うんですよね。
そうだよね、結局そうだよね。その尾中さんの主戦論で票取れてねえじゃんっていうのが、うん、あの俺の読んでみた感想だったんだよ、はい、そう
で、でまあもしそのワンチャン勝てるとしたら、その僕ら以上ぐらいの世代の人たちにとって、うん、まあ民主党政権時代にちゃんとやりきれなかったことを、
うん、
まあ、もう一回本腰入れてやるんだみたいな、そのなんていうんですかね、あのリバイバル感みたいなものをある程度出せれば、その、投票に行かずに棄権してた人たちとかが呼び戻せるような雰囲気を作れれば、まあ多分ある種簡単にひっくり返せるとも思いますけどね。
で今はまあ統一教会問題で自民党がこれだけ、マスコミの集中砲火にあっている、そこでリバイバルプランを出す、で国会で、カルト関連法、まあ、カルト対策法を成立させる、で、 自民党の予算執行とか今後の社会保障政策、経済成長に関して具体的な対案を示して厳しく追及するっていうんだったら分かるけれども、
まあいいんじゃないですか。
そう でも結局、蓮舫、まあ蓮舫、まあもう名前出すけど蓮舫さんとか、あと辻元とかそういった人たちが今はわめき立てて、まあ与党の荒探しをするような答弁に終始すればまたやってるよみたいな、
うん、
既視感でデジャビューになって結局これになったら別に投票しなくてもいいやの人で、
うん、
まあ政権担当能力で今の民主党であんな人たちだったら自民党に投票したようなマシやんって、そう消極的自民党支持派に結局投票して今までと変わらないになる
ということですよね。
そう、だから
投票率は下がるけど、うん、まあその得票の割合というか中身としてはまあ相対的に自公が取り続けるみたいなことになる。
そうっていう、なんか結局でもそれは、まあ、野党にとっては もちろん良くないけども、与党にとっても結局まあ下手な案を出せば追及されて政権を取られるかもしれないっていう緊張感がなくなるから、まあ、結局与党にとっても良くないことで、そう
良くないね、というかまあ最終的には国民にとって良くないんです
よ。国民にとって結局総務は国民にとって良くない。
与党にとっては与党にとってある種不都合な部分
が、与党
に票を入れてくれた人たちに対して見返りし、なんていうの、票を集めてくれたような団体にのみ見返りさえすればなんとかなるような状況になってしまっているのがまあ現状とも言えるので、うん、
まあ自分たちで
国民の相違とはそれた法案ばっかり通っていたので、
うん、
っていうことに、まあ結局そういう歴史を今辿ってきたっていう感じ。だからその選挙に行かなかったというか、その投票に興味をなくした、その他に入れるところがないから棄権したっていう人が、うん、やっぱり入れようって思って、
うん、
動かす何か、
そう、ね、
これも若い人には多分分かんないと思いますけど、当時のその民主党政権にひっくり返った時っていうのはやっぱなんかちょっと変なお祭り感がありましたよね。
お祭り感があった、
正直
そう、まあ
変えられるぞみたいな雰
囲
気感じ、
うん、だからその僕が選挙を手伝った、もう2003年の総選挙になるけど、みんな若い、当時僕も20代で、で政治家のインターンになって、民主党の代議士のインターンになって、それでまあいろんなことをやったりしたけど、同じ集まった学生ボランティアのとかインターンの子らも結局その今の政治に問題意識が、その当時ね、今の政治に問題意識があるで、自民党には任せられない、これから俺たちの力で政権を変えていく、その力になりたいっていう人たちが集まって、今一種のお祭り感になってたんだよ。それが、うん、結局2009年の政権交代の時まで続いてて、で2009年の総選挙の投票率が確か70% 近くまで、70% 近くまで行ったんだよね。
60、うん、後半。
そうなると組織票、そういう、各種業界団体の、固定票の比率っていうのが全体から見れば低下するわけだから、
うん、
それはもう民主党が対象する、あの小選挙区制でも民主党が対象するのも無理からのところで、ただその後が結局まあ陸残会問題はあれはどう考えても検察のミスリードだったけれども、まあ内ゲバを政権与党にもかかわらず内ゲバを繰り返して、結局社民党が政権から離脱し、でまあ総理大臣も鳩山さん、菅さん、野田さんになったけれども、結局何もできず、特に東日本大震災の震災後の対応で、まあ、右往左往し、まあ、トップマネジメントが不在っていうような空白な状況を作り出してしまった。で、 まあ、その後のところで、震災復興のところでも適切に予算を執行して復興に大幅にできなかったって、特に、まあ、僕の周りのその母数が少ない話で申し訳ないんだけども、
はい、
そのうちの兄貴が会社10人ぐらいのちっちゃい中小企業を経営してるんだけども、その中小企業の経営者の景況感、景況感っていうのをすごく冷やしたんだよ、民主党の経済政策って。そう、
まあね
で、そこでものすごく中小企業、うちの兄貴はその民主党政権は本当にダメだって言われる、本当にダメだって言って、
今のこの1ドル140円近い状況ではなく1ドルね80円終わるぐらいの感じでしたかね、あの時っていうのは。全然雰囲気が違いますよね。
全然雰囲気が違うと思う、
やりくり
雰囲気が違って、そう、もうこれはもう民主党無理だよねっていうところで、野田さんのその党首討論での解散発言が出て、まあ、解散になり、まあ、案の定その、まあ、3年3ヶ月余りの失政の影響が出て、もう自民党が華麗に復活したと。そう、
カレー
に復活した、うん、
カレーっていうかね、まあ本当ただ民主党が沈んだという感じではあったんですけど、
うん、
だからまああの政権が変わる時のその投票率の高さ、高い投票率が高いだけあって、やっぱ雰囲気がやっぱ違いましたからね、あの時。だからあの時の雰囲気を何か作れれば、だからその自民党に対してやっぱその対峙してチクチク言うみたいなことでは多分一生票は集めらんないので、
うん、
そうではない、うん、前向きな柱が欲しい、
うん、
野党には
そう、
そこが難しい。
前向きに政策を提案してっていうと、まあ、さっきの話に戻ると、尾中さんの主戦論っていうのはいささかずれた議論なんじゃないかなとは俺は思ったの。そう、
ずれてるというか、まあ確かにずれてますね。
ずれてるでしょ。
だってこんなんじゃ、あのそんなことじゃ一生票集まらないとしか思えない話ですからね。
うん、
大事ではないですね。うん、確かに、まあ、中澤さんの言う通りだと思いますし、僕も対峙しているようでは一生票が集まらないと思うん
です。そう、まあ、対峙するのはいいんだけど、その、まあ、その点だから、その政権を2000年代の民主党っていうのは見せ方が、まあ、見せ方がうまかったっていうのも あって、
そう、何がうまかったんですかね、あれ。
あのね、広報予算ありていに言えば広報予算で、なんでかっていうと、あの今あのルーピーと化しているあのかの鳩山由紀夫さんからの潤沢な資金が出てたのよ、広報に対して。そう、だから見せ方、そのプレスリリースの出し方、そういう国会での答弁っていうのに結構その、まあそういう PR コンサルタントみたいなのがついてしっかりやってたのよ、見せ方を。ただ今の立憲民主党ってそのあれはいるけれども、あの、まあ、言ってみればお金が足りない、あそこまで潤沢にその広報とか PR にかける予算が少ないから、その見せ方って部分で、まあ、一部の感情に先走った議員が、野党合同ヒアリングで、あのね、内閣府のそのノンキャリーを詰めるなんていうような身分に耐えない絵が出ちゃうわけ。うん、バカじゃないのと思うけどね、本当あれやってて。そう、まあ
お金が足りない、
お金が足りない。
じゃああれですか、まあ変なその諸派政党にいっぱいボコボコ出てもらって政党助成金もらえる程度の完全にしておいてもらって、そういう人たちを取り込むみたいな。
そう、
でもそういうことしてると多分党内がめちゃくちゃになる可能性があります。難しいなと思います。
だから比較的その見せ方が、今見せ方がうまい政党っていうのは参政党
ああまあムーブメントです
ね。ムーブメントの参政党は比較的そういうところ見せ方をかなり工夫して、候補にもお金、候補とかその発言、候補で政治家本人の発言、あとそういったものの見せ方は工夫している。それはもう4月ぐらいから参政党が、あそこに金使ってるなっていうのがよく分かってたから、まあ伸びたのは不思議ではない。そう、
まあ当然話題にもなってたし、実際その動きとしてもあの端々になんていうの、 見かけるというか見聞きすることがあって、
うん、
なんかどうも動きがあるぞこの人たちっていう雰囲気がやっぱありましたよね。
あったでしょ。まあそのまあ、ただ参政党の人たちっていうのはその反ワクチン反マスクで、まあ農業政策についてはうーんって個々のところを細かく参政党のページとかでも見てみるとちょっと疑問を抱かず得ないけど、とりあえず見せ方がうまいっていうのは、その特にソーシャルメディアの見せ方がうまいっていうのはすごくよくある、うん、
その参政党の中の人たち一人一人見ると中が難しい感じがすごくするんですけど、うん、ただそのやっぱ雰囲気は作ってました
から、ね、作ってる。
多分それ一つでその投票率っていうのは変わってるし、うん、まあある意味政権も変わっちゃうんだとは思うんですけど、ね、
そう、
まあ難しいですねちょっと、
うん、
まあ黄金の3年間頑張ってください。
黄金の3年間
あのなんていうのかな、そのあの旧統一教会に関して言うとね、うん、まあ当然まずあの団体を人のまま生かしておくこと自体が問題なんですけど、うん、そのまあやっぱりじゃあ公明党っていうのはどうなんだっていう議論も並行して起きてよくないですか。
うん、あ
その
そうね、
当然信仰は自由なんですけど、
うん、
やっぱりその創価学会員だからもうで投票しますみたいなことになってるわけじゃないですか、
うんうん、
それはやっぱり、まあ、野党には頑張っていただこうということです
ね、うん、
でまあ維新の会馬場さんということで、
うん、
あれですか、馬場さんはそのなんか経営者だったんですか。
経営者だったっていうより今日のヤフーニュースでも出てたんだけれども、高校を卒業してからロイヤルホストのコックになって、
あコックなんだ。
そうそう、そこで3年弱働いてから、議員秘書になって、そこからずっと、政治の世界で栄え、ちょっと待ってね、今記事があったんだけど、堺市議に約30年前に堺市議になって、そこを6期務めてから2012年の、衆議院選挙で初当選して2個4期連続当選っていうところで、まあ、
じゃあまあ地元の支持は厚いということ
ですね。そう、うん、まあ、そう、堺が維新一色かっていうとそうでも、まあそう多少ちょっとそうでもないところから4期連続当選ってことは地元の強さもあるし、でまあエリート、まあ決してエリートではないそういう高卒のコックから始めた職業人生から、まあ、市議を経て、で国政、第3党の党首っていうのはなかなか夢があることだなっていう。
すごいですね。
そう、
普通はというか、まあ絶対ないコースですよね。
そう、
その党の代表になるコース、
党の代表になる、
そうない話ですよね。まあ、
松井さんもその党の党の若手中堅からの信任は扱ったけども、馬場さんもその器の、まあ、人としての器が大きいタイプで、そういう、なんだろう、まあ、むやみに人の攻撃はしないし、まあ、でも言うべきところはしっかり言うところで、これからの党運営に大いに期待してい、きたいなとは思っております。
期待したいですね。ということでした。 とはなんか自分のドリンクだったかな、うん、
あとは何かあるかな、
ドリンクが大変とか、あの6番の海外関連の、
うん、
アジア太平洋他のところで3番目に、うん、台湾のヤフーのニュースの記事を見て、うん、でそのリンクの下にそのディープエールに突っ込んだ翻訳
を
貼り付けてるんですけど、
はい、うん
うん、まあ、大学に入学者人口が2027年度に初めて20万人を割り込み、うん、2036年度以降はさらに20万
人
割り込む、どんどん割り込んでいくと、で2070年合計特殊生率が 1.2 に戻ったと仮定すると出生数8万人になり、
うん、
6万人減少するとなる、あるんですけど、まあやっぱり少ないですよね台湾って。当然
少ないけれども、うん、一つ気になったというか注目している点は、台湾 の、 その高、少子高齢化の突入時期がまだ突入してなかったんだ、2025年からなんだっていうところが、ああそうだったんだっていう、
それは人口減少に突入するのがっていうこと
ですか。そう
あ、だから韓国とかもそうですよ、2030年ぐらいから人口減少に突入、
いや日本のようにまだ現在進行形じゃ ないんだ、
そうないけど遅かれ早かれ突入することは昔から分かっているっていう感じですね、うん、
あ、
だけどその中国が一人子政策やってたのと同じような雰囲気で、その、うん、韓国も台湾もその戦後その人口が急激に増えすぎるのはちょっと良くないというか困るみたいな感じで、うん、その人口抑制政策が、抑制政策というか、まあ、まあそういう感じがあってです
ね、うん、
だから日本のようにその段階みたいなことはそんなにないというか段階みたいなことはないと、だからなんていうんですか、そのなんかガクッと山がみたいな、ガクッとピークからもガンと落ちるみたいなことが、うん、まあその山がなだらかなだっただけで、まあ遅かれ早かれ、もう近々ね、台湾も韓国も、うん、まあ、人口減少社会に入っていくということですね、
うん、
まあやっぱり人数の規模がもともと小さいので、この数字を見てもどうかよくわかんないですけど、ただねこの記事の、うん、記事のタイトルが少子化衝撃って書いてありますからね、
うん、
だから、うん、台湾の人としてもね今まあ国防に力を入れる時期ではありますけど、
うん、
あの、まあ、台湾といえばね、僕はそのトワイスのツイというメンバーのファンで、うん、あの、今新ミニアルバムかな、
うん、
トワイスの、そうで、そのミニアルバムのタイトル曲みたいな、
うん、
1曲目なのかわかんないけど、トークザットトークっていう曲のビデオで最後に QR コードが出るんですけど、
うん、
その QR コードを読むとその TWICE の Instagram アカウントが最初に投稿した写真に飛ぶようになってるっていう、ことでですね、あのまあみんなやっぱねもう何その JYP に入って多分長いメンバーだと10年近くになっている人がいると思うんですけど、うん、まあ、みんなは若いというか幼いですね、その
人で。
で、今も続いてるっていうのは、
うん、
まあ、ファンにとっては本当に素晴らしい、ありがたい、
うん、
そのね、7年契約が切れたらほとんど終わり、
うん、
世界からは変わったし、あの少女時代も、まあ、何人か事務所抜けちゃって歯抜けにはなってますけど、うん、今回カムバックしてますからね、あの、
うん、
そのなんて言うんでしょう、人口減少には入っていきますけど、
うん、
出てきた舌を大事に、
うん、
大事に、あの長くね、あのさっきの スポーツでいうと選手保護の観点でいうとね、
うん、
こう今までアーティストを使い捨ててきたと思いますけど、
うん、
まあでもやっぱすでにいるスターっていうのは重要な財産なんでね、
うん、それはそう、
うん、だから多分まあまあ、ちょっと日本は人工人種社会の大先輩なんですけど、ろくな結果が出してないですけど、まあ、すでに気づいてきた大事なものを多分なるべく長く続けるっていう、うん、多分ことなのかな、
うんうん、
台湾やここを見ながら、うん、あの逆に学ぶ、
うん、
学ばす立場になっていくかなと思いますね。
まあ、今週のあのあれの、クリプト関係はあんまり話してなかったと思うので、ビットコインが、まあ、程よく下がったんで追加でちょっとお買い上げをしましたという、
なるほど、
というところだけ
です、ね、まあ、そうかもしれないですね、
うん、
さすがのおしめじゃないけど、うん、そうだね、
おしめがないです、おしめ買いで売らなくてっていう、あの本当あの こんなところですかね。特にものすごい、まあイーサリアムのマージに、ザマージに向けての動きがあって、まあそこで今まで、マイニング報酬だったのがステーキング報酬に変わって、もろもろのことも変わって、それはまあ、直接 NFT、イーサリアムのパブリックチェーンを元にする NFT に影響する話ではないけれども、まあ、そういった、ファンダメンタルズが変わ、主要仮想通貨のファンダメンタルズが大幅に変わるっていうところで、まあ、その前後でもしかしたらマーケットが荒れるかもねっていうところで、はい、
要注意ですね。いつだって9月、はい、何日でしたっけ、そのマージが終わり。
9月中旬、9月15日だ。15日前後って言われてるね。そう。うん。
特に足しても減らしてもいないです。あのただ持ってるっていう状況。
持ってはいいと思います。それでいいと思います。
あの、はい、先週ちょっとは、先週か先週中にちょっと話題になってましたけど、
うん。
3番の暗号関連のところで貼ったあのアダムバイ GMO で購入した NFT に、
うん、
実際は NFT が書き込まれてないみたいな問題が
ひでえ話だな、
あって
ミントされ
て、まあ、オープンシーンみたいに最初から NFT がついた状態で売ってはいるとか、
うん、
実際に買われた後で、買われたんならじゃあ後から、うん、トークに書き込むみたいな、そういうのをなんかレイジーミントとかっていうらしいですけど、
うん、
あのまあどうもそういう動きが、
まあそういうなんだろう、スキャムみたいな動きって、まあよく、まあそういう NFT 関連に限らずクリプト関連では本当によくあることだから、一見それらしいホワイトペーパーが出て、あとまあ、事業計画を説明されても、どこかで疑う気持ちを持ってないとダメなのかなといつも警戒しながらクリプト関連のニュースは見ているんです。そう、
なんかちょっとね、ネットの調子が悪いのでこの辺で今日開きということで、来週はどうですか、金曜で大丈夫そうですか。
来週は金曜日で大丈夫です。はい、
そろそろ夏休みですか。
夏休み？
あ、そろそろ夏休みですか、中田さん。
あの僕の場合は9月12から14で取るんで、5連休中旬でちょっとあの母親の、まあ先週も言ったんですけど、母親のその携帯電話の、もうスマホ計画で教えないと、教えに帰らないといけないんで、はい、重要です。はい、とっても、はい、
ぜひ休み抜けて、あの侍として頑張ってください。
はい、 もう侍、今週の侍、あの体調不良でボロボロでした、本当。
本当ね、本当ワクチンはそれがちょっと面倒くさいとか困ります
ね。うん、っていうことがあるんで、うん、はい。今週もお疲れ様でした。
めちゃくちゃネットの調子悪いな。
はい。じゃあ。
お疲れ様でした。なんか、ね、最後のネットの調子悪くてすごい声が遅れて聞こえてた。
うん、ああ、なるほど。はい。
また来週ということで。
ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。